聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書11章の6節から11節までです。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず、滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地が主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根はすべての民の旗印として建てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。もう一箇所。新約聖書。マルコによる福音書。第一章。12節から13節。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。以上でございます。
ただいまは、新約聖書のマルコによる福音書、1章の12節、13節をお読みいただきました。ここには、主イエス・キリストが、洗礼者ヨハネから洗礼を受けた後、荒れ野に送り出されまして、サタンから誘惑を受けられた。いわゆる荒れ野の誘惑の話が、記されています。ただ、荒れ野の誘惑の物語と聞きますと、特に聖書に親しい方は、マタイによる福音書などにある話の方を思い出すと思います。荒れ野において、イエス様が40日間断食をされ、お腹を空かせられた。そのイエス様に、サタンがあなたが神の子なら、これらの石にパンになるように命じたらどうだ。そういう誘惑を仕掛けてくるのです。しかし、イエス様はそれを退けて、むしろ人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。そういう聖句を持って、サタンを退けていく。そういうある意味、ドラマチックな話でありました。そちらをやはり思い出す方が多いと思うんですね。でもちろん、それはそれで大切な、御言葉なんですけれども、それに比べると今日のマルコによる福音書の話は、随分あっけない印象を受けるかと思います。そして、さっさと次のところに読み進んでいきたい。そうなってしまうかもしれないんですが、しかし、今日のところも立ち止まって思い巡らせてみますと、やはりマルコは、決してこう上っ面だけを書いたわけではないことが、分かってまいります。いや、むしろ、この、荒れ野の誘惑の物語の、本当に大事なところはどこにあるのか、そのポイントだけに、集中して、メッセージを語ろうとしている、そういうところが見えてまいります。今日はそのような、マルコによる福音書の語るところに、短いですが、今しばらく思いを向けて、神様を礼拝したいと思っております。で早速、今日の御言葉を見てまいりますが、はじめに、荒れ野という言葉が出てまいります。で、これは確かに、砂漠のように水もなく命もない、自然環境上、誰も住むことがなく荒れ地となっている、そういうところを指す 言葉でもあります。しかしこの言葉のもともとの意味をたどってまいりますと、本来は捨てるという意味の言葉から来ている言葉だそうです。つまり、人から見捨てられて、誰もそこに住もうとしなくなる。そういうところが荒れ地になっていく。そういう意味合いがあるんですね。まあ、旧約聖書を見ましても、また古代の社会そうですが、以前は非常に文明の栄えた、人もたくさん住んでいた都であったところが、まあ、例えば他の国に侵略され、略奪されて、やがて誰も住まない荒れ地に変わっていく。そういう言葉があります。で、そういう場合も、まあ、もともとは非常に繁栄していた地ですから、自然環境上、人が住めない場所ではなかったはずなんですね。しかし、そういうところも、人間の営みの中で、いつしか見捨てられて、歴史上見捨てられて、荒れ地となっていく。そういう意味合いがあります。で、そのように、見ますときに、イエス様が誘惑を受けられた荒れ野というのも、ただそういう地理的な場所のことを言っているだけではないことがわかりますし、教会はそのように受け止めてまいりました。これは人々から見捨てられたようなところ、誰も目を向けようとしない、注目しようとしないところ、そして実は、これからイエス様が歩んで行かれる地上のご生涯全体を、この荒れ野という言葉が言い表している。そのように見ることができるのです。まあ、これから福音書を通してイエス様の活動、地上の歩みについて学んでいくわけですが、ただそれを大まかに見ますと、初めのうちは確かに大勢の人々の注目を集めました。この人ならば自分の病気を治してくれる。どんな問題でもすぐに解決してくれる。石をパンに変えてくれる。神殿から飛び降りても平気に、そういう奇跡を行ってくれる。そういうことを期待して多くの人々がイエス様のもとに集まってきました。そうなれることを期待して、多くの人がイエス様に従っていきました。しかし、そういう人々も、時が経つうちにやがて去っていきます。そして最後、イエス様は、すべての人から、自分の弟子たちからさえ、見捨てられるようにして、ただ一人、十字架につけられて、行かれたのです。その時にも人々は言いました。自分が神の子だと言うなら、今すぐ十字架から降りてみせたらいい。そうすればみんなあなたを信じますよ。しかし、イエス様はその誘惑に乗ることなく、十字架の上に留まり続けたのです。自ら奇跡を行うことなどできない、全く無力な方として、いや、それ以上に弱く脆く傷つきやすい方として、イエス様は十字架の上に留まり続けたのです。それはまさに見捨てられた荒れ野のようなご生涯、その最後であったと、いうことができるでしょう。ただもちろんこれは、そのように人から見捨てられていくような不幸な生活がいいのだと、そういうところに神の恵みがあるのだと、そういうことを単純に言いたいわけではありません。そうではなくて、むしろ大切なのは、主イエス・キリストが、そういう荒れ野のようなご生涯、十字架に終わるような、荒れ野のようなご生涯に、どうしてとどまり続けたのか、どうしてその道を歩み通されたのか、その部分です。 神の子であるならば、石をパンに変えたり、十字架から降りて見せたりすることなど、何ということもないかもしれない。そうやって、いつでも人々の拍手喝采を浴びることができたかもしれない。でもそうしないで、イエス様は十字架の位置に留まり続け、その道を歩み続けられた。それは一体どういうことなのか、ということです。まあ、そこには様々な意味がもちろんあるんですが、やはり何よりも私たち人間を愛しておられる、そして私たち人間を救ってくださる神様の愛がどういうものであるか、そのことを私たちに示すこと、それがイエス様の第一の目的でありました。そして私たち人間が本当にどうすればその神様との交わりの中に回復されていくのか、帰っていくことができるのか、その道筋を私たちに示すためでありました。私たち人間は自分の能力であったり、自分の名声であったり、あるいは自分の善とか、自分の豊かさ、そういう自分が持っているものを豊かにしていくことによって、神の祝福を得ることができる、そう思っているところがあります。まあ、罪の本質とも言えるでありましょう。ですから、意識もしないうちに、いや、自分はこれができるのだと、自分にはこういうものがあるのだと、自分を誇ろうとする。それによって神の祝福を得ることができると思い込んでいく。そういう面があります。そして、サタンの方も心得たものでして、そういう私たちの間違った思いに、いつも私たちの思いを向けさせるんですね。そうやって私たちを神から引き離そうとしてくる。あなたは神の子だろう。だったら、石をパンに変えることもできるでしょう。神前から飛び降りて見せることだってできるでしょう。やれば必ずできるでしょう。そう言ってくるのです。もちろん私たちが神様から与えられた賜物を生かすことは大切なことかもしれない。でも、そこにある誘惑には私たちはやはり、イエス様と共に向き合っていかなければいけないの。人間は自分が成し遂げたこと、自分がこれだけのことができる、そういう能力でもって神様の愛を勝ち取っていくように作られたのではないのです。また神様はそういう方として私たちと関わってこられる方ではない。むしろ反対に、神はすでに永遠の初めから変わらない愛を持って私たちを愛してくださっているのです。私たち自身は何も持たない貧しいもの、根本的にはそういうものでありましょう。いや、むしろ弱く、簡単に傷ついてしまう、そういうものでしかないかもしれない。でもそういう私たちを神は永遠の初めからご自分の変わらない愛を持って愛してくださっている。たとえその私たちが自ら罪に陥って滅んでいくような道を歩んだとしても、神はそういう私たちを放っておく方ではないのです。ご自分の愛する御子イエス様の命を与えてでも、私たちをその罪から救い出してくださる、ご自分のもとに立ち返る道を開いてくださる、そういう愛を持って、変わることなく私たちを愛し、招いていてくださるのです。 そうであるからこそイエス様もまたそういう激しいとも言える神様の愛の中にあって、十字架という荒れ野のようなご生涯にとどまり続けたんですね。神の子としての力や能力を見せびらかすのではない、そういうものによって人の注目を集め神の祝福を得るのではない、神が初めから私たちを愛していてくださる、その神の愛の中に無力な自分、傷ついている自分をそのまま新たに委ねていく、そこにこそ私たちの幸いがあり、私たちの救いがあり、私たちの本当に祝福された命があるということをご自身示された、そして私たちをそこに招いて、いつも招いていてくださるのです。イエス様のご生涯、これから福音書を通して改めて学んでいきますけれども、そういう神の愛に私たちが本当に信頼してイエス様と一緒に招かれていく、そういう歩みがそこには記されていくことになるのです。そして最後にもう一つだけ、今日の箇所の中で、13節の後半にある言葉に触れて終わりたいと思います。13節、イエスは40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられた、誘惑のことが記されておりますが、その後、その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた、そのように言われております。で、天使はともかく、なぜ野獣がここに出てくるのか、ピンとこないと方も多いと思うんですね。それは荒れ野という場所のこう厳しさとか、そこで受けられた試練のこう危険さ、そういうものを表しているのかなと、思うくらいでしょうか。で、実際そのように、ここはこの野獣というのはそのように解釈すればいいと、言う人も いるようです。で、それはそういう面も当然、やはり誘惑というのはそういう危険を伴う、そういうものはあると思います。でも教会はこの言葉の中にもう一つ違う、いや全く違うものを読み取ってきた歴史があります。で、それは今日、マルコによる福音書とともに合わせてお読みいただきましたイザヤ書の11章の予言の言葉に関わります。もう一度見てみますと、旧約聖書の1078ページになりますね。旧約聖書の1078ページ、イザヤ書11章の、6節から、少し長いですが8節まで読んでみます。イザヤ書の11章の、6節から8節。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若弟子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血の身子は毒蛇の穴に戯れ、幼子は馬虫の巣に手を入れる。ここには野獣と言えるような動物もたくさん出てまいります。ただここでの野獣は 恐怖や危険をもたらす存在ではなくて、むしろ共に平和のうちに生きる存在となっておりますね。で、これは、このイザヤ書の11章というのは、まあ、平和の王、込み出しに、初めの込み出しにそう書いてありますように、まあ、イエス、まあ、救い主を神が使わされて、その救いのすべてを完成される終わりの時には、終わりの時に、このような平和と祝福に満ちた、まあ、パラダイスとも言える状態を回復してくださる、その予言が、こう語られているところです。まあ今の私たちにとっては、いやこの地上にある私たちにとっては、何か夢物語のようにしか思えないかもしれません。しかし、イエス様が来られるところ、そしてイエス様の十字架が立つところ、まさにそういう荒れ野のようなところが、イエス様の来られるところで、祝福、このように祝福されたパラダイスに変えられていく、そういう信仰が言い表されているのです。もちろん私たち人間が自分の力でこういう平和を実現できるという話ではありません。また、立ちどころにこういう本当に世界平和が、実現するということでもないでしょう。しかし、この地上にあって、荒れ野を行くようなこの地上にあって、私たちもまたイエス様の十字架を追い、イエス様が十字架に留まられたように、この今置かれているところにしっかり留まりながら、自分を神様に明け渡していくところ、そこではどんなささやかな形であっても、このような神の平和が救い出されていく、実現されていく、そういう約束がここに示されているのです。私たちが自分の能力を振りかざして歩むならば、そこにはどんなに立派な人たちが集まっていても争いしか起こらないでありましょう。しかし反対に、十字架において、神に全てを委ね、イエス様の十字架に預かる道を行くならば、このように野獣もまた共に歩む、共に祝福を分かち合うものとして生きるものとされていく。弱い私たちが、傷ついている私たちがそのままに共に生きる道が開かれていく。そういう約束がここにあるのです。荒れ野の誘惑の物語、私たちはそこにおいて本当に荒れ野の道を歩み通された。しかしそのようにして本当の神の祝福と神の平和を私たちに約束してくださっている主の姿を見つめていきたいと思うのです。そしてその主に自分のすべてを明け渡して従って参りたいと思うのです。荒れ野というところはもちろん恐ろしいところでありましょう。避けたいところでありましょう。しかしそこにこそ神の計り知れない愛が溢れることを私たちは信じて、イエス様の後を従って参りたいと思います。そこに私たちのまたこの週の新しい使命と、また命があることを信じていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、十字架に至る主イエスのご生涯を通して、計り知れないあなたの愛と恵みを新たに示されました。そのあなたの愛の不思議さとまた素晴らしさを改めて覚え、あなたに賛美と感謝を捧げます。この世界も、また私たちの人生も、まさに荒れ野を行くような面があります。 しかしそこにおいてこそ、主イエスは私たちと出会ってくださり、共に歩むように私たちを招いてくださっております。そしてそこにこそ、あなたが与える平和と真実な幸いがあることを私たちに示してくださっております。どうか、その主の御声をいつも聞いていくことができますように。そして、その後を、あなたの姿を見つめながら、従っていく信仰を与えてくださいますように、お願いをいたします。感謝と願いを、主イエスキリストの御名によって、御前にお捧げします。アーメン。